学校でも家庭でも教えてくれないビジョンについて、いろんな業界、いろんな専門家の考え方を学ぶ課外授業プログラム、永田愛の業界のネタ帳。より良い情報を選び取り、より豊かな人生とするために、今日も一緒に好奇心の旅へと出かけましょう。本日の先生は株式会社福岡日本語学校代表取締役社長の永田博樹さんです。
こんにちは。
こんにちは私も昔はですね、日本語教師になりたいなという夢を持ってたんですけれど、現実問題ですね、あんまり私日本語教師の先生のことを知らなくてですね、それも今日ちょっとお聞きしたいなというふうに思ってるんです。福岡日本語学校では生徒さんってどんな国の方がいらっしゃるんですか？
今14カ国から留学してきていてですね、
14カ国
一番多いのがベトナム、それからネパール、スリランカ、中国、韓国、インド、台湾、アメリカ、フランスっていうところですかね。
それって何語で教えるんですか？
日本語で教えます。
あ、日本語で教えるんですね。
日本語で教えます。日本人も言葉を覚えるとき日本語で教えてもらいますよね。
日本語で日本語を教えるメリット、
まずどんな国の人にも教えることができる。例えばマイナー言語の国ありますよね、イスラム語の国だとか。でもイスラム語の話せる日本人ってどれだけいるかな。スワヒリ語の分かる日本人どれだけいるかな。その国の言葉を使わずに日本語を教えられなかったら、日本語って教えることができないですよね。
そうですね、そうなってしまいますよね。
なんかそういう意味でもやっぱり直接法と間接法っていうんですけど、日本語だけを使って教える直接法が外国人に日本語を教えるときには利用されてます、日本語の先生になる人って、自分が外国語できないから、じゃあ日本語を教えてしまおうっていう考えの人も結構多かったりね。
あ、そうなんですね私日本語教師を諦めた一つがですね、外国語ができないからっていう理由だったんです。
外国語が、ね、できなくても全然大丈夫。よく言われるんですよ、日本語を教えてますとかって話すと、先生何カ国語話せるんですかとか、いや、日本語だけですもう一つはボディーランゲージと博多弁ですみたいな、
ね、なるほど、まあ、日本語ができるのであれば日本語は教えられる、
教えられる。
なるほど、ね、日本語ってなんか他の言語に比べて難しい、やっぱり教え方も難しいものなんですかね。
それもやっぱりそのお母さんは子供に日本語を教えるのと同じですね、もう少しこう分かりやすく言うと、ヘレン・ケラーとサリバン先生、やっぱりこう関係を築きながら教えていくっていうことがとっても大事になってきますね。
なるほど。
日本語を教える先生になるために、特別じゃあお茶についてとか、お花についてっていう、勉強をすることはないですけれど、もちろん知ってるに越したことはないですよね。
あ、そうですね、
日本語教師って日本語だけじゃなく日本の文化も教えますって言ってるし、今日本の文化も教えなきゃいけない、でも日本の文化私知らないとかっていうのもよくあるんですけれど、文化の捉え方って2つあって、実は私日本の文化分かんない、着物着れないしっていう文化もあるんだけど、もう一つは実はとってもよく知っている文化があって、普段の生活の中で、いろんな文化を守って、日本人って生きてるんですよね。例えば時間を守りましょう、約束を守りましょうっていうところから、ゴミは分別しましょうとか、これも十分日本の文化であって、実はそういう文化をまず伝えることが留学生も日本を知っていこうと思うきっかけになるのかなと。言葉を教えながら宿題をちゃんと出してくださいとか、学校の中でのゴミちゃんと分けないとダメですよ、言葉を教えながらそれを通じて日本の文化を教えていく。その後に多分皆さんが文化って言われるような、おせち料理を作ってみましょうとか、書道をしてみましょうとかっていうのはまた次の段階の話なのかなと思います。なるほど。なんか文化っていうのも、 目で見える文化と目に見えない文化があって、実はさっき言ったみたいな着物を着ましょう、書道をしましょう、これって目で見ることができる文化なんですよね、
はい、
よく外国人が知りたい、やってみたいっていう文化っていうのは、本当に体験することが簡単で、まあ、時間とお金さえあればなんとかなってしまうのかな。でも文化を知るってそういうことではなくて、見えない文化がとっても大切。その文化がわからないと、どんなに日本語が上手になっても、日本人と話しても話していることがずっと平行線で続いちゃうっていうようなところがとってもあるんですね。例えばタイっていう国だと、よく言われるのが子供の頭を撫でてはいけませんよって。
あ、そうなんですか。
子供の頭には神様がいますから、
はい、
こう気やすく触ってはいけませんっていう文化なんですよね。
なるほど。
でもちろん、そうやって教えてもらったら、あ、ダメなんだっていうのをみんな理解できると思うんですよ、ただやっぱりちょっと我慢が、文化を理解し合うっていうことにお互いに葛藤する部分って生まれるのかな。日本語を教えるとその中でね、その葛藤の連続、なんかどちらも悪気はないんだけど違和感を感じる、いいと思ってしてあげたことが相手は嬉しくない、相手は大丈夫と思ってることがこちらには大丈夫じゃない、そんなことがたくさんあるので、まあそういったところで理解し合いながら外国人留学生と関係を作りながら日本語を教えていく。それでやっぱり留学生が日本語を話せるようになった時に、その葛藤を乗り越えた関係が作れるっていう意味では、やっぱり日本語教師、そこに喜びが、魅力があるのかなと思いますね。
やりがいもありますよね。
そうですね、どちらかというとやりがいしかない、
むしろやりがい
しかないと、まあ、日本語教師にもいろいろあって、日本で外国人に日本語を教える日本語教師もいれば、海外に行って日本語を教える先生もいるわけですよね、でやっぱり、日本国内で教える場合には、彼らのことを理解しつつも、日本の、文化というかルールというかね、を、彼らに守らせていく、守れるように育てていくっていうことが、とっても大切になるし、逆に海外で日本語を教えるってなった時には、こちらがたくさんのことを、文化の違いを受け入れながら、必要な日本の情報を与えていくっていう、働く環境によって、教えることも変わってくる。
そうですね。福岡日本語学校さんではいろんな国の留学生に日本語を教えてらっしゃると同時に、あの先生の養成もされてらっしゃるっていうことは、やっぱり日本語教師の質の確保とか、そういうとこにつながってきますか？
もちろん日本語を教える教員の質っていうのはとても大事で、日本語を教える教員の質によって学習者の将来がとても大きく変わってくる。
そうですね、
それと最近皆さん感じませんか、と日本での外国人の多さ、
あ、もうすごく感じます、
コンビニに行ったら、中国の人だ、
そうです、
ベトナムの人だ、なんてこともあるし、いろんなところで外国人が増えている。これはもちろん少子高齢化で、やはり団塊世代が退職されて労働力が減ってきている現れだと思うんですね、日本の経済の将来を考えると、どうしても今日本子供がいない、若い人がいない、外国人の力を借りる必要が出てくる、そうしないと国内の生産が追いつかないとか経済が回らない、そういう状況の中で今まで外国人を受け入れにくい国だった日本なんですけれど、これからはどんどん外国人が日本で生活していくことが考えられます、その中でやっぱり日本語を教えられないと、そして日本の文化を伝えていかないと、その日本にやってくる外国人は何も分からずに日本の文化に馴染めない、馴染めなければ数が多くなれば日本の文化を壊してしまうかもしれないし、でそのことが日本人との軋轢を生むかもしれない、そういったことが起こらないように、やはりコミュニケーションが取れるような日本語を教える、そして日本の文化、さっき言った見えない文化ですね、教えることで地域社会に、日本に来る外国人に溶け込んでいってもらおう、気軽に 挨拶をして、はい、一緒にお祭りに参加できるような関係ができたらいいなと、うん、そのためにはやっぱり日本語教師の力って一人一人の能力はもちろんだけれど、やはり数が今足りていないっていうのが現状ですね。
あ、足りてないんですね。
足りていない、うん、そんなこともあって、日本語留学生を受け入れている日本語学校として日本語教師の養成っていうこともしていく必要があるのかなと思って、養成講座をやっています。
なるほど。日本語教師の活躍のフィールドなんですけども、具体的にどういったところで日本語教師活躍されてるんですか？
日本語教師のフィールドっていうのは、はい、とっても広くて、
はい、
日本語学校、国内にある日本語学校、はい、私たちの学校のようなところで教えることはもちろんなんですけれど、はい、海外、これはね、世界中どこへ行っても日本語需要っていうのはあるんですね、うん、世界中のどこへ行っても日本語が教えられる、
はい、
また日本の国内でも日本語学校だけではなくて専門学校や大学で教えることもありますし、うん、それから転勤で海外からいらっしゃるサラリーマンの方も、そういった企業とか例えば大使館、領事館の職員さんに対して日本語を教えるようなケース、またその家族に対しても教えるようなケースが多いですね、はい、どこでも教えられる、それからいつでも教えられるっていうのが一番のメリットなのかな、うん、例えば、はい、出産されてしばらく休まれた後でもいつでも復帰ができる、
うん、そうですね、うん、
また時間も朝から夜まで勉強するわけではないので、はい、融通を利かせたピンポイントの仕事ができるっていうのも日本語教師の魅力の一つだと思います、
うん、なるほど。
それぞれ皆さんが生きてきた経験が教える力に変わる、ここも日本語教師の楽しいところです。
なるほど。なんか日本語教師は日本の文化を守るお仕事、ですよね。
です。
最後に一つ質問していいですか？社長の好きな言葉教えていただきたいんですけれども。
学校でいつも留学生に言っているのは、
はい、
自立しなさい、自立しなさい、
自立、
自分で立って歩けるように、自分を律することができるように、自立して、自立できれば世界中のどこへ行っても生きていけるよ。
なるほど。自立は自ら立つっていうのと自らを律する、自立、自立、
はい、自立と自立、
私も自立、自立できるように頑張りたいと思います。今日の先生は株式会社福岡日本語学校代表取締役社長の永田博樹さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の授業はこれにて終了。生徒は私、永田愛でした。